ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂でお伝えいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の話題は須賀川市市政施行70周年の話題ですね。
3月号のですね、広報でもですねお知らせしておりますけれども、いよいよ70周年を迎えるにあたって、この直近の10年間をですね広報の中でも取り上げさせていただいています。平成26年からということになりますが、この年はですね、前年にM78 星雲とですね光の国と姉妹都市を提携をさせていただいて、次の年ということになりますが、ウルトラマンがですねより身近に感じられる状況ができてきた年かというふうに思います。
市長がシビックプライドという言葉をおっしゃいますけど、分かりやすい形にこれを僕はシビックプライドの一つとしてね持っています。
そうですね、ウルトラマンについてはですね本当にお年寄りから子どもまでもちろんですけれども、多くの皆さんが知っている存在ということもありますし、それがやっぱ円谷英二監督が生み出したものであるっていう、これは市民にとっては大きな誇りでもありますので、多くの皆さんに親しまれていますね。続いて平成27年ですけれども、ここでご紹介したのはですね山寺池公園になるんですが、こちらもですね整備が進んで、多くの皆さんにですね本当に親しまれる公園になりましたね。
はい、私恥ずかしながらあまり行ったことがないのですが、これを機にワンちゃんを連れて出かけたいと思います。
そして28年になりますけれども、この年ですねボタン園発祥250周年という大きな節目を迎えました。そういう意味ではこう我々の、誇りでもあるですねボタン園、大変長い歴史と伝統を誇ってますけれど、より多くの皆さんにもですね、さらに親しんでいただければと思います。
ボタン園は私家が近いので本当に毎年楽しませていただいてるんですが、やはりこの歴史を感じますね。
そうですね、本当に花はもちろんですけれども、夏とか秋もあるいは冬もですね寒ボタンありますし、秋の紅葉も見事ですから、ぜひ訪れていただきたいと思いますね。続いて平成29年ですけれども、いよいよですねこの年に市役所庁舎が完成をしました。それまで仮設庁舎あるいはこう仮住まいをしてですね分散していたものがようやく完成して、その庁舎完成に合わせてですねその行政の対応体制というのも新たなものをスタートさせまして、コンシェルジュを置いたりですねパスポートの窓口を配置したり、より市民の皆さんに利便性の高い庁舎になりました。
ロビーというかね、あそこも使いやすくて、
そうですね、みんなのスクエアという名前を付けさせてもらいましたけど、もちろん行政に何か用事があって来られるというだけではなくてですね、普段ここにおいでになって一休みされてるって方もですねいらっしゃいますし、当初は高校生や中学生もですね勉強をしに市役所を訪れる方が大変多くおられましたんで、そういう意味では今までにない役所の活用の方法っていうのがですね新たに生まれたのかもしれないですね、はい、続いて平成30年ですけれど、この年ですね、松明明しがですね俳句の季語になりまして、祭事期に秀祭をされました。これまではボタン焚き火っていうのもですね、季語として、使われていたんですけれども、そういう意味では須賀川市にはですね松明明し含めて2つの季語が誕生したということで、これも大変大きな須賀川市にとっては誇りですね。地方のその伝統行事が季語になるっていうこと自体が大変珍しいことのようですし、で当然この季語ですから俳句で読まれる方がずっと続いていかないとですね季語としては成り立っていかないっていうことになりますんで、ぜひ多くの皆さんにですね松明明しっていう季語で、俳句を読んでいただきたいなと思います。平成31年 市民交流センターテッテがオープンすることになります。このウルトラ FM もですね同時に開局することになるわけですね。ですね、
はい、
そういう意味ではこの徹底というのはですね市民の皆さんにワークショップで35回に及んでですねワークショップでいろいろ議論をしていただいたり、高齢者から中学生までですね700名を超える方にですね参加いただいて出来上がった施設ですので本当にこれは今も市民の皆さんに愛される施設として活用いただいてますね。
私もワークショップから参加させていただいてますけれどもやはり市民の思いがこの形になっているというのはすごくいいことですよね。
そういう意味ではこう震災を契機に須賀川市のさまざまな取り組みの中で市民の皆さんに参加をいただきながらワークショップで議論をしていただいたりということで、施設整備なり復興を進めてきたっていう大きな取り組みの転換点になったかなというふうに思ってますね。続いてこの年はですね令和元年でもあるんですけれど東日本台風でですね大変な大災害になってしまいました。そういう意味では東日本大震災からしばらく復興の歩みを進める中でまた大きな災害に見舞われたということがですね非常に須賀川市にとってはまた市民の皆さんにとっては大きな出来事でした。
我々も開局してすぐこういうことがあって有事の時に我々もしっかりしないとということもありながら、力不足も感じながらこれからまた頑張っていきたいという思いもありました。
能登半島地震のこともありますしやっぱり災害への備えあるいは災害が起きてしまった時の対応っていうのはウルトラ FM ともですねしっかり連携をしながら取り組んでいきたいなと思います。続いて令和2年になりますけれどこの年ですね10月には風流の始め館そして11月には特撮アーカイブセンターがオープンしました。
特撮アーカイブセンター思い出がありましてオープニングセレモニーで怪獣の、ね、名前が発表されるということでスカキングを初めて公の場で申し上げました。
そうですね本当にありがとうございます。もちろんこれは公募で名前については公募で募集をさせていただいて決定をしたんですけれども発表は米倉さんということで、ね、ありがとうございました。またこの年ですね、から新型コロナウイルスが世界中で、大変な状況になって、しまいまして市としても災害対策本部含めてですねなかなかこう厳しい状況が数年続く結果となってしまいましたけれども昨年からはですねようやく5類に移行して、日常が取り戻されたっていう状況ですね。
そんな中明るい話題としては聖火がね須賀川を走ったということで、
そうですね令和3年になりますけれども57年ぶりにですね須賀川に聖火が灯ったというか街中を駆け抜けたという状況がありましたね。令和4年にはですね緑ヶ丘公園県内初のパーク PFI ということでですねこちらも温浴施設サウナ&スパグリーンもですね、できましたしそういう意味では新しい時代に入ってきましたね。
このカフェはテラス席ではワンちゃんも一緒にお食事も楽しめるので非常にワンちゃん飼ってる方には嬉しいなと思います。
そうですね今までの公園利用者だけではなくて本当に多くの遠方からもですねかなりおいでいただいているようなので都市公園の足活用の方法っていうのがですね示されたのかなというふうに思います。
そして令和5年ですね。
そうですね先ほども申し上げましたけどコロナがいわゆる明けたという言い方がいいのかどうかは別にしてもですね各イベントなどもですね再開されまして非常になんとか私たちの日常が取り戻せたのかなというふうな年でしたね。
はい、10年間振り返りましたが市政施行70周年記念式典は3月28日木曜日に開催の予定となっております。以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。